郡山です、はい、まあ、大変ご無沙汰しております。まあ、先ほど、社長の鈴木の方からお話がありました通り、我々いわゆる従来のソフトウェア基盤技術事業というものから、もともと2007年から行っているディープエンベッドプロジェクトという、ものの、まあ、今後ビジネスの中心になっていくということで、まあ、昨年末、いくつか、発表させていただいている製品に関して、まあ、市場からもご注目をいただいているという状況で、我々としても、今年、かなり急激にこのビジネスが広がっていくだろうというふうに思っています。まあ、その中で、まあ、数字的な部分に関して、まだ、申し上げにくい、というのが正直なところです。これは、当初我々が考えていた数字というのが非常に、まあ、コンサーバティブ、いわゆる、サービスが立ち上がる前の、ハードウェアなどの販売を中心に考えておりましたが、まあ、昨年末より、我々の技術を採用いただいているお客様がすでに、実ビジネスに、入っていらっしゃるところが、多く出てきておりまして、まあ、我々として当初今期の、ビジネスの内容として予想していなかった、売上というものへの、正直期待がございます。まあ、その、数字を織り込みますと、現時点では非常に、根拠の薄いものになってしまうので、現状では、数字に関しては、責任を持った数字をお答え、するのが難しいだろうということで控えさせていただいています。で、まあ、今回我々がどのようなことをやっていて、どういう、ビジネスモデルか、まあ、多くの方々から、何が、我々の、まあ、進捗を、理解できる数字になり、業績予想として、何に何をかければ、我々の業績の将来予想ができるのかという、部分に関して、我々が考えていることを、まあ、共有できればというふうに思っております。もともと、このディープエンベディッドというプロジェクトは2つの流れから来ておりまして、1つがいわゆる純粋にテクノロジーとして、まあ、世の中の全てのものがネットワークにつながるだろう、もう1つは我々いわゆるソフトウェアテクノロジーを生業にしている会社の、まあ、ビジネスモデル、いわゆる我々がソフトウェアテクノロジーをどうやってお金に変えていくかという、これに関して大きなパラダイムシフトが起きるであろうと、まあ、その中で2010年の時点で我々なりに世の中がいわゆる我々のソフトウェア業界がこういうビジネスモデルになっていくであろうということで大きく舵を切っております。まあ、その新しい収益構造というのがまあ、今後我々としては非常に大きく業績を伸ばしていく要素になると見ているだけに、現時点でまあそれを織り込んだ数字、本来であれば将来予想に関してはそれを織り込みたいところでありますが、まだ新しい分野なので控えさせていただきたい。で、我々が見ている IT ビジネスのパラダイムシフト、まあ、もう市場の皆様がご存知のようにテクノロジーをテクノロジーとして売るという、ビジネス、これがすでに、付加価値を失い始めております。まあ、ご存知のように、マイクロソフトをはじめとし、各種電機メーカー、いわゆるテクノロジーをテクノロジーとしてだけ売るという、ビジネスモデル、これが、非常に、まあ、陳腐化、いわゆる付加価値を出しにくい、生産製造コストの安いところですで、に、まあ、技術的に、差異のないようなものが作れるという状況になっております。まあ、その中で、非常に大きく、いわゆる、IT ソフトウェアテクノロジーを使って、伸びているのが、Google など、の、いわゆるテクノロジーを使ってサービスを提供していく。またこれらのビジネスが従来のものを作るというところから 物を売る、物を提供する、ないしはユーザーが物を入手するという、そこに、フォーカスをしている。そのことによって従来のいわゆる台数かける単価ということではなく、まあ、市場規模、その市場規模のシェアを取っていく。まあ、最近ですと、いわゆる、検索から、地図検索、そこからカーナビゲーション、自動車という形で、市場の、マーケット、そのシェアを奪っていくことによって業績を伸ばしていく。で、彼らが、行っているものというのは、いわゆるネットの世界におけるユーザーの言動を収益機会につなぐというビジネスです。まあ、何かを検索する、商品を検索する、レストランを検索する、Facebook で、自分の、日記を書く、Twitter でつぶやく、ネットの世界におけて、おいて、ユーザーが、発信している情報、これを、広告などのビジネスに、活用している。で、彼らは今、さらなる一歩として、まあ、リアルの世界におけるユーザーの行動、これを収益機会に、結びつけようとしている。実際、最近、まあ、一番顕著なのは Google さんが、自動車に出てきたり、いわゆる、Google グラスとか、Nest という、室温計、そういう、従来、ネットワークの活動だけではわからない、人間の活動、それらを、まあ、収益機会に結びつけるための、買収開発などを行っている。で、我々は、この答えとして、ビーコンという、我々は技術的には、近距離の強帯域無線という、ソリューションを、開発しております。これが、従来の、技術と、大きく違うのは、まあ、近距離だけではなくて、いわゆる強帯域であると。まだ、エリアとしては、あまり、開拓されていない、エリアになります。技術的には、もう少しあると思います。まあ、昨年から末から発表させていただいている、ビーコンのラインナップとしてこういうようなものがございます。で、現在、多くのお客様にご使用いただいているのは、ビーコンが従来の NFC などと違って離れていても使える、いわゆる、お店の外で、タイムセールなどを通知するとか、店内商品棚の前で、クーポン、割引情報、商品のおすすめ情報を出す、レジの横で、タッチなどでポイントを加算するという、最近、まあ、O2O というような形で、オンラインからオフラインと、いわゆるデジタルの世界をアナログの世界につないでいくというもので使われ始めています。また、まあ、位置情報の、一つの技術として、お客さんの、まあ、移動方法などが分かる、というような使い方がされています。しかし我々実は、ビーコンの最大の特徴は何かというと、ビーコンがプッシュであると、いわゆる、ユーザーが自ら情報を取りに行く、ないしはユーザーが自ら何かアクションを起こすのではなくて、ユーザーに対してビーコンの方からアクションを起こすと、すなわち店に入ったら何かの情報を表示する、お客さんがレジの前に来たら勝手にクーポンを表示してしまう、会員証を表示する、ビーコン側から働きかける、この技術のベースとなっているのが先ほどの近距離の強帯域通信となります。これは、従来のいわゆるワイドバンド Wi-Fi などと違って、一方的にデータを送信するという仕組み上、非常に帯域の狭い、方式で、データを発信しております。で、従来の、例えば Bluetooth と比べまして、まあ、圧倒的に、信号帯域が狭い、この信号帯域の狭い技術、これの到達距離をどう制御するかというのが一つのキーとなっております。そんな中で我々としては、実はいわゆる O2O というショッピングモールなどで使うという方式だけではなくて、全てのものがビーコンになり得るというふうに考えております。すでに今機器メーカーでご採用いただいているところは、基本的にはもはや、これらの機器を、ビーコンに移行していく、 で、ビーコンと従来の、違いは何かというと、例えば、体重計であれば、今、体重計を、まあ、ネットにつなぐ場合は自分からスマートフォンから能動的に、つなぎに行かなければいけない。本来であれば、体重計を我々が一般的に使うのは、体重計に乗ったら体重が見える、コーヒーが入ったらコーヒーが来る、血圧を測れば血圧が見れる、これらの、サービス、これらが健康サービス、携帯電話などを使ったものが普及しない一つの大きな要因としては、ユーザーが自ら血圧を測るときにスマホをつなげなければいけない、体重計に乗った後に体重計につないで体重を手に入れなければいけない、何かをコントロールする、例えば洗濯機を制御するのに洗濯機に自分からつなげなければいけない、クーラーに自分からつなげなければいけない、このような世界では、ネットワークにこれらのものが連携するという、非常に手軽なことができなく、結果的にいわゆるヘムスであったり、という、ネットワークにつないでいくというものが起きます。で、我々が提供しようとしているものは、いわゆるこれらの機器が自動的にユーザーに対して通知する。自動的にユーザーに対して通知することによって、ユーザーの、例えばスマートフォンが何らかのアプリケーションが起動され、何らかのアクションを起こせる。まあ、すでにサプライ系、いわゆる家庭内での、消耗品であったり、ないしは家電製品で何かものを作る、作るものに使うというようなところで、その出来上がりを通知する。例えばコーヒーメーカーがコーヒーができたことをスマホに通知する、まあ、非常に単純な機能でユーザーにとってはちょっと便利かもしれないけど、そのことによってコーヒー豆のクーポンを表示する。そのことによってユーザーに販売を購入を促す、空気清浄機、ウォーターサーバー、いろいろなメーカーさんが今、我々の技術を使って製品を開発しております。従来と何を違うかというと、ユーザーが自分からつなげていく必要はない。機器の方からユーザーに働きかける。ユーザーに一旦スマートフォンに届いてしまえば、ネットワークでその情報を把握できる。すなわちユーザーに届くことによって、そこで収益の機会を提供するというのが我々のビジネスとなっている。事業の概要としては、テクノロジーとサービス。従来アプリクスはテクノロジーのみを提供するというビジネスを行っておりました。我々の新しいビジネスモデルとして、やはりサービスを提供していかなければいけない。そのサービスを提供していくための基本となるコアコンピタンス、テクノロジーが重要だということも十分理解しております。我々のテクノロジー、どこから来ているかというと、先ほどもお話しましたように、近距離筐体無線技術と関連の基本特許でございます。これらは2009年に我々が MIT 出身のエンジニアたちによる Bluetooth 技術のベンチャー企業を買収したところから始まっております。すでにこの基本特許に関していくつか、国内および海外の、大手電気機器メーカーへのライセンス交渉も始まっております。我々が非常に早い段階で、このエリアに注目し、かつ我々よりさらに早い段階からこのエリアの研究開発を行っていた企業を買収することによって、いわゆるソフトウェアのテクノロジーだけではなく、基本となるような特許、ノウハウ、技術などを取得しております。また新しく出てきている多くのベンチャーに対しての参入障壁として、我々が現在取り組んでいる144カ国地域の電波法の認証というのがございます。ご存知のように電波というのは国家の資産となっておりますので、現在電波を、まあ、国として約200国地域ございますが、そのうちの144カ国は独自の認証を、求めております。もちろん技術的には、かなり重複するものが非常に多いので、結果としてはいくつか、欧米の主要な認証を得ることによって、いわゆる処理審査であったり申請であったりというような形で取得することもできます。しかし、これらのすべての国、それぞれの認証機関、認証のガイドライン、通らなければいけないテスト等、これらがいわゆる小さなスタートアップのベンチャーには大きな参入障壁となっております。我々の強みとしては、基本的な技術だけではなくて、これらを、世界に展開していくための いわゆるビジネスインフラストラクションを持っているのが強いというふうに、また当然無線技術ですので一筋縄ではいかない。我々も現在ビーコンのモジュールのコアとして提供している BM1L2 です。ここに至るまでかなり長い年月と製品の改良というのを行ってきております。当初 Bluetooth Classic という技術からスタートし、これが Zmote という MIT の卒業生が作った、OB が作った会社、このテクノロジーを買収し、また彼らが、中国などで、EMS を使う、それらの生産管理技術を取得し、開発していっている製品です。現在、コアとなっている、GMI-L2S というモジュール、これのさらに、新しいバージョンの、開発というのも行っております。またこれらを効率よく世界各国の認証を通すというのも大きなノウハウになっています。で、我々のメインの収益はどこから来るかというと、サービス。今後我々がこれらの技術をベースにして提供するサービスというのが我々の収益の源になるというふうに考えています。で、我々が提供するもの、それはネットワークを介してリアルな世界におけるユーザーの行動に接触する機会を提供する。すなわち従来であればユーザーがリアルな世界で何をしているか、どこにいるのかということがわからない。お店を検索する、予約をしてくれれば行ったことがわかるかもしれないから、ラーメン屋を予約する人はあまりいない。ラーメン屋に入ってテーブルに乗っている装置、それらがユーザーの来店を検出する。そのことによって、ユーザーの行動が把握でき、ユーザーに対して、次の、セールスのアクションを起こすことができる。ユーザーが例えばコーヒーを入れる、コーヒーを入れるという、それが朝入れているのか夜入れているのか、どれぐらいの頻度で行っているのか、例えばサプライ系、一番我々が相談を受けるのが例えばウォーターサーバー、お客さんに定期的に送ってそれが溜まってくると解約される。かといってお客さんに送るペースが遅いと結果的に水道水を飲むかペットボトルの水を買ってきて、やはりウォーターサーバーはいらない。補充系のビジネスというのは多くの場合補充のタイミングをつかむというのが非常に難しい。その時にスマートフォンにつなげるというアイデアというのは従来からありましたけど、ビーコンという技術を使うことによって装置の方からユーザーに働きかける、ないしは装置の方から最終的なサービスプロバイダー、補充業者に通知することができる。そのことによって継続的なビジネスを生むことができる。で、我々が提供する技術は何かというと、それを可能にするという、すでに我々欧米のメーカーとは、売上のレベニューシェアという形で、契約の、交渉を進めております。お客様として確実にエンドユーザーに対して商品を売り込む、提供していくというタイミングがつかめる。これが、いわゆる従来ネットの世界だけでは、実現できなかったリアルな世界におけるユーザーの行動、ここに接触することによって大きな販売機会が生まれるというのが、現在我々が進めている事業です。我々としては、この売上に関しては現在、どれぐらいのユーザーがこれらの技術を使って購買活動を行うか、基本的には、ユーザー数を増やすということが、一番の、キーポイントだというふうに考えております。例えばビーコンであれば Bluetooth を切っていれば受信できません。ユーザーがどこかでビーコンを使って何かいい思いをする、そのことによって一回超えなければいけないハードルを超える。例えば皆さんが携帯電話ないしはスマートフォンの位置情報をオフにしている人たちが多いと思いますが、どこかのタイミングでオンにしてしまう。それは例えば自分が街を歩いているときに地図として使う、どうしても位置情報をイネーブルしなければできない。その位置情報をイネーブルすることによって得られるメリットが分かってしまうと、そこからそれがユーザーになる。例えば今ネット家電とかって言われてますが、家電の数ではなくて、それが便利だと思って使ってくれるユーザー、それがどれぐらいいるかっていうのがビジネスボリュームだというふうに考えています。一旦、例えば、コーヒーが入ったことがわかる、洗濯が終わったことがわかる、ご飯が分からん、もうご飯が硬くなってきている、 ないしはお店に入って自分が割引クーポンがもらえる、自分が席に座ったら店員からまたご来店ありがとうございます、前回お召し上がりになったこれはいかがだったでしょうか、これが自動的に分かることによって新しい収益の機会を作り出すことができる。その収益の機会を作り出して、その収益から得られる成功報酬というのが我々の現在のビジネスモデルだということで、我々がどのようなテクノロジーを使ってどういうビジネスを目指しているかというのを簡単に説明させていただきました。もちろんここにある以上のいろいろなテクノロジー、まあ、今後発表していくものもございますが、何かご質問等ございましたら、お答えさせていただきます。